この九章のところには祭司の務めと、そしてまたその祭司の祈りによって主の栄光が表されることが記されてあります。2節のところを見ると、アロンがあなたは自分のアロンに言った、まあ、これはモーセがアロンに言った言葉ですけれども、あなたは自分のために罪の清めの捧げ物として子牛、すなわち若い子牛を、また全勝の捧げ物としてお羊を、それも傷のないものを取って主の前に捧げなさいと、まあ、モーセはアロンに命じたわけなんですが、まずその祭司はこの自分のために罪の清めの捧げ物をしなければならない。でこのことは新約聖書のヘブル人の手紙の5章3節を見ると、またその弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければならない。これはもう祭司もまた人であって神ではないわけです。ですからまず自分自身がこの罪の許し、そしてまたその捧げ物をするということが定められているわけです。ところが同じこのヘブル書の7章の27節を見ると、イエスは他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。そのように出ているわけです。まあ、イエス様は全く罪を犯されなかった。イエス様に関して言えば罪の捧げ物をご自身のためにする必要は全くないわけです。それどころかイエス様自身がもう自らを捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられた。もう毎日毎日、罪の捧げ物をする必要はない、なぜならばイエス様は神の子であり、そのようなことをする必要は一つもないわけです。しかし私たちのために、この生贄となってくださり、そしてまた取りなしてくださっておられるということは永遠に変わることはないわけです。まあ、このようなことがモーセからアロンに言われて、そしてまたこのアロンはそのことをしたわけです。8節のところを見ると、そこでアロンは祭壇に近づき、自分のための罪の清めの捧げ物である子牛をほふった。まあ、ですから私たちもまず自分自身を本当に神様の前に吟味しなければならない。まず自分自身が神様によって罪許されているものなのかどうか、まあ、今神殿も祭壇もないわけですけれども、しかし私たちは祈りの祭壇を築くことができるわけです。毎朝こうして蒼天に出るというのは、今私たちは新約聖書の祭司であり、その務めとして壇の火を絶えず燃やし、焚き火をくべ、そしてまたこの罪のための捧げ物をし、主の本当に御顔を仰いで、まず自分自身が神様によって許されているということを心に覚える必要があると思います。それこそヨブも、ヨブ記の最初のところに自分のその息子や娘たちが罪を犯したかもしれないということで、彼は祭壇を築き犠牲を捧げているというその姿を見るわけですけれども、また私たちも日々こうした本当にこの捧げ物の祭壇、祈りの祭壇を築かさせていただきたいと思います。そしてこの自分の罪のための罪の清めの捧げ物とともに、またこの全焼の捧げ物、この全焼の捧げ物はこの字のごとく 捧げたものを全部焼き尽くすということで、あるわけなんですけれども、13節のところを見ると、また彼らが全焼の捧げ物を各部に切り分けたものとその頭を彼に渡すと、それらを祭壇の上で焼いて煙にしたとあるわけです。まあ言うなれば、この捧げられた生贄の、まあ、お牛とかお羊をもうバラバラにしてしまう、もう改めて、本当にこれは大変な捧げ物だ、もうその頭を彼に渡すと、なんかもう本当に残酷な気がするわけです。果たして自分がこの旧約聖書の時代に生きていたらこんなことできるんだろうか。まあ私はある意味本当に新約聖書の中に生まれてきて生かされて、そしてまあ今の時代の中にあって神様に祈りを持って捧げることができるっていうことは、なんとこれはもう本当に自分自身にとっては素晴らしいことであろうかということを思うわけです。そしてまた改めてイエス様は十字架にかかってくださった、その愛の大きさ、私たちは今新約聖書の恵みの中に生かされていて、この旧約時代の規定のことを、まあ、行わなくてもいい、まあ、そのことは文字通りのことはしなくてもいいんですけれども、でももう一度神様に私たちは捧げるということの意味の大切さ、そしてそのことの大きさということを覚えて、私たちは主に感謝を捧げるものでありたいということを思います。そして15節以下には、その後で自分自身のその捧げ物をした後に、祭司は民の捧げ物をまた規定通りに行っていくということが出ているわけです。そしてそれはまた民の祝福となる。22節を見ると、アロンは民に向かって両手を挙げ彼らを祝福しという言葉が出てくるわけです。でこれはもう祝祷の起源である。今私たちは礼拝の最後で祝祷があるんですけれども、なんでそんな祝祷をするんだろうか、どうして牧師は手を挙げて祈るんだろうか、もうその起源が実は9章の22節に出てきていて、そしてこの民の祝福を祈る、それは今私たちが礼拝でもこのような形を持って全会衆の祝福というその祈りが今も捧げられているわけです。そして23節には、モーセとアロンがその会見の天幕に入り、そして出てきて民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。民は皆これを見て喜び叫びひれ伏したとあるわけです。それは実は6節のところで、モーセがこれはあなた方が行うようにと主が命じられたことである、そのようにすれば主の栄光があなた方に現れる、そのようにすれば、それは罪の捧げ物、罪禍の捧げ物をし、また全焼の捧げ物を、まあ、主が命じられた通りにやっていくならば、もう必ず主の栄光があなたに現れると約束されたわけです。まあ私たちも本当にこの主が命じられたことを行っていくならば、その栄光は表されるということを、また私たちは心にしっかりと受け止めさせていただきたいと思います。まあ、エリアがバールの預言者たちと対決するということが旧約聖書に出てきているわけです。そして彼は祭壇を築き、そしてもう水をかけて、もう普通では火がつかないようにしたんですけれども、まあ、彼が祈った時にまさに天から主の火が出てきて、そしてその祭壇に火がつき、もう 彼が捧げた捧げ物をもう火でもう焼き尽くしてしまう。イスラエルの民たちはもう皆ひれ伏した。主こそ神であるというその栄光が表されたわけです。新約聖書においてはあのペンテコステ実際の火は降らなかったと思うんですけれども、もう火のような分かれた舌がそれこそ天からもう降ってきて、その祈っていたもう一人一人にとどまったということがもう使徒の働きに出てきているわけですけれども、願わくば私たちもそのような本当にこの主の栄光が表される。柏原教会ももう祈りの家となって、もうみんなが祈りに祈って聖霊の火が灯されて、私たちもまた主の栄光を表していく、そういうものとさせていただきたいと思います。